接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして、専門家のトロイです。今週も最新の接着、風刺剤の話題をお届けします。
トロイさん、今週もとても興味深いニュースが届いていますね。どのような動きが特に注目されていますか？
はい、スージーさん。今週は、AI や EV といった先端分野での熱対策や、高信頼性パッケージングを支える接着、風刺剤の進化が特に目を引きました。さらに、環境に配慮した材料開発や、医療分野での新しい応用も重要なトレンドとして浮かび上がっています。
なるほど。まさに最先端技術と持続可能性がキーワードになりそうですね。私たちの身近な製品から、未来のテクノロジーまで、接着、風刺剤が幅広く貢献している様子がうかがえます。
その通りです。特に半導体や自動車産業における材料の高性能化と、製造プロセスの効率化は喫緊の課題であり、革新的な接着、風刺剤ソリューションがその解決に不可欠であることが改めて示されています。
では、具体的なニュースから詳しく見ていきましょう。まずは、AI チップ向けの熱対策材料である TIM の進化についてですね。シーンテクノロジーが新しいガイドを発表したとありますが、具体的にどのような内容なのでしょうか？
はい、シーンテクノロジーは、AI チップの発熱増大に対応するため、サーマルインターフェース材料、TIM の進化についてガイドを公表しました。2.5D や 3D スタッキング、チップレット設計などの先端パッケージングの普及が、より薄いボンドラインと高い熱伝導率を持つ TIM の開発を加速させている点が強調されています。
チップの小型化と高性能化が進む中で、熱対策は重要ですね。この TIM の進化は、業界にとってどんな意味がありますか？
AI チップは広範囲な分野で使われますから、効果的な熱管理がなければ性能が制限され、寿命も短くなります。このガイドは、液冷システムへの対応として低熱抵抗と高耐圧性が求められる TIM の重要性を示唆しており、ナノ材料や層変化材料など、次世代ソリューションへの期待も高まっています。
なるほど。AI チップの潜在能力を最大限に引き出すために、TIM は欠かせない存在なのですね。続いてのニュースです。フリップチップパッケージングにおけるアンダーフィル接着剤について、高架挙動と先端強度の関係が解明されたとのことですが、これはどのような発見なのですか？
スプリンガープロフェッショナル .de が報じた研究によると、フリップチップ用のエポキシ系アンダーフィル接着剤で、高架度と先端強度の間に指数関数的関係があることが実証されました。精密な高架プロセス制御が、電子パッケージングの機械的信頼性確保に極めて重要であると示されています。
高架度をきちんと管理することが、チップの信頼性に直結するということですね。具体的に、どのように分析したのですか？
熱重量分析示唆操作熱量測定と、引際中 ATR フーリエ変換赤外分光法を組み合わせ、高架反応の速度や感応器の変化をリアルタイムでモニターしました。高架度が上がるにつれて先端強度も向上することが分かり、これが実装の信頼性向上に不可欠な知見となります。
最適な効果条件を見つけることが、製品の寿命と性能向上につながるわけですね。トロイさん、次は東京大学から驚きのニュースです。テフロンに強力に接着し、しかもエタノールで可逆的に剥がせる新しい接着剤、サイクリック FPM モックが開発されたそうですね。
まさに画期的なブレイクスルーです。スージーさん、これまで接着が非常に困難だったテフロンに事前処理なしで強力に接着でき、しかもエタノールで完全に剥離できます。接着剤もフッ素樹脂基板も回収し再利用できるため、リサイクル性が飛躍的に向上します。
テフロンのリサイクルが難しいというのは知っていましたが、それが可能になるなんて素晴らしいです。これはどんなメカニズムなのですか？
この接着剤は、非共有結合相互作用、つまり分子間のファンデルワールス力やパイパイスターキングといった弱い相互作用を複数活用することで、化学的に不活性なフッ素樹脂表面に強固に結合します。これにより、従来の接着剤を凌駕する接着性能と、溶媒による可逆剥離を両立させているのです。
環境負荷の低減と高性能を両立する、まさにサステナビリティを体現する技術ですね。 次は自動車産業の話題です。 L&L プロダクツが自動車向けの革新的な接着ソリューションを発表したそうですが、どのような製品が注目されていますか？
はい、 L&L プロダクツは E コートオーブンで硬化する熱活性型構造接着テープ、L&L ボンドストラクチュラルアドヒーシブテープなどを提供しています。これらは車体の軽量化と耐久性向上に貢献し、異種材料間のガルバニック腐食を防ぐことを目指しています。
E コートオーブンで同時に硬化するというのは製造プロセスに大きなメリットがありそうですね。自動車業界では接着剤がどのように重要になっているのでしょうか？
燃費規制の厳格化と EV の普及に伴い、自動車は軽量化と高強度化の両立が求められています。構造用接着剤は異なる材料を強く接合できるため、従来の溶接や機械的締結が抱える課題を克服し、より強く、より軽く、より耐久性のある車体構造を実現するための重要な技術として注目されています。
製造効率の向上と安全性、さらに環境対応まで多岐にわたる課題を接着技術で解決しているのですね。続いては医療分野のニュースです。ブリッジメディカルの総称シーラント、ブリッジシールがブレイクスルー技術指定を獲得したそうですね。これはどのような製品なのでしょうか？
はい、ブリッジメディカルのブリッジシールは、手術後の切開部を密封、保護、強化するための使い捨て滅菌シーラントです。低アレルギー性接着技術を採用し、2週間もの細菌バリア機能を提供しながら、通気性と柔軟性を保持できる点が評価されています。
低アレルギー性で、しかも細菌バリア機能が2週間も続くというのは、患者さんにとって非常に安心ですね。従来の総称閉鎖方法と比べて、どのような利点があるのでしょうか？
従来のシアノアクリレート系接着剤では、皮膚刺激やアレルギー反応のリスクがありました。ブリッジシールはこれらのリスクを大幅に低減し、最適な治癒環境を提供します。感染リスクの低減、早期回復、そして術後合併症の減少に貢献すると期待されています。
患者さんの治癒結果と満足度を大幅に向上させる可能性を秘めているのは、素晴らしいニュースです。トロイさん、次は環境に優しい接着剤のニュースですね。デロインダストリークレブストフェが、再生可能原料を 62% も含むバイオベース接着剤を自動車向けに投入したとのことですが、これはどのような性能を持っているのですか？
はい、このフォトボンド SJ4192 は、持続可能性と高性能を両立させる画期的な製品です。ポリカーボネートを含むプラスチックへの接着性、耐湿性、柔軟性、剥離強度において、従来の非バイオベース製品を上回る優れた性能を発揮します。UV または可視光でわずか数秒で高速硬化するという点も大きな特徴です。
バイオベースでありながら、性能が向上しているというのは驚きです。自動車産業にとって、このような接着剤は今後どのような役割を果たすでしょうか？
自動車産業は、脱炭素化と環境負荷低減への圧力が非常に強い分野です。この接着剤は、化石燃料由来の資源への依存を減らし、カーボンフットプリントを削減する上で不可欠な戦略となります。高性能を維持しつつ環境目標を達成できるため、次世代の EV 部品や内外装材への採用が加速するでしょう。
環境と性能の両立が、これからの接着技術の重要なテーマになるのですね。続いては、接着剤の製造プロセスにおける AI の活用についてです。iFactory が、自動車の接着剤塗布工程に AI ビジョン監視、検証技術を導入したそうですが、これは具体的にどういった技術なのですか？
はい、このシステムは、自動車の接着剤やシーラー塗布工程で、AI ビジョンを使ってリアルタイムで塗布ビードの幅、高さ、位置、連続性を高精度で自動検査します。従来の目視検査の課題を解決し、構造用接着剤の品質を飛躍的に向上させることを目的としています。
AI が接着剤の塗布状況を監視するとは、すごいですね。これによって、自動車の品質や安全性はどのように変わるのでしょうか？
構造用接着剤は車両の衝突性能、剛性、騒音低減に不可欠な要素です。AI による高精度な検査で、塗布不良に起因する重大な欠陥を未然に防ぐことができます。これにより、 車両全体の安全性と耐久性が向上し、特に EV のバッテリーパック構造の保護においても、品質保証の自動化と信頼性向上に貢献します。
品質管理の自動化が、スマートファクトリー化を加速させるのですね。AI が接着の信頼性を支える時代が来ていると感じます。最後のニュースは、ダイマックスが発表した光、熱デュアル硬化型接着剤、9310についてです。これはプリント基板の強化やアンダーフィル代替として注目されているそうですね。
はい、ダイマックスの9310は、高信頼性が求められるプリント基板、PCB 強化向けに開発された光、熱デュアル硬化型接着剤です。光照射で数秒で一致硬化し、影になる部分は熱で確実に二次硬化するという特徴があります。
光と熱の両方で硬化させるのですね。これにより、どのようなメリットがあるのでしょうか。
従来のアンダーフィル材料の硬化時間や適用範囲の制約を克服し、生産効率を大幅に向上させます。また、高伸長性と制御された断性率を両立しているため、熱的、機械的ストレス下でも接合部の完全性を維持し、特に AI チップなど、発熱量の多いデバイスの信頼性向上に貢献するでしょう。
生産性向上とデバイスの信頼性向上を両立できる、非常に有望な技術ですね。
スージーさん、今週も多様な接着、風刺剤の進化が見られましたね。特に AI や EV といった最先端技術の進化は、材料の高性能化と信頼性向上への要求をさらに高めています。
そうですね。熱対策や高密度パッケージング、環境対応技術の進展が印象的でした。
はい。また、自動車製造における AI ビジョン監視のように、接着工程自体の効率化と品質管理も進化しており、医療分野での新しい応用も視野に入っています。これらすべてが、私たちの生活を支える製品の性能と持続可能性を高めているのです。
まさに接着、風刺剤が、見えないところで未来のテクノロジーを強力に支えていることを実感しました。トロイさん、今週も興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。また来週もお楽しみに。